はい、皆さんこんにちは、西洋占星術の川本悦子です。本日は、射手座新月のお話をさせていただきます。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。射手座新月は11月24日の7時57分、東京の位置でですね、7時57分に、射手座の位置で、太陽と月が、コンジャンクションして新月を迎えます。この、射手座新月なんですけれども、今回は射手座っていうこともありまして、大きな、ね、夢とかチャレンジっていうものを来年に向かってやっていこうっていうものをですね、自分の中で、しっかりと潜在意識というかですね、そういう見えない部分っていうところから落とし込みをしていって来年の準備を始める、そんなような、新月になりそうな感じがします。で、射手座なんでね、本当に夢自体は本当に大きく大きく、高い目標とか理想を掲げるっていうことがすごい大事になっていきます。で、その後現実どう落とし込みしていくのかっていうのはその後のことになりますので、ぜひですね、自分の中で今後進めていきたい大きな夢とかチャレンジしたいことがあるのか、深く内観してみてください。で、それがはっきりしてきたら、次の準備段階としては周りの人にそれを伝えてみたりとか、言葉にすることで現実味帯びてくるっていうことが起こりそうな感じがします。で、射手座はですね、やはりポジティブな星座さんなのでね、まっすぐに一直線に行くっていうことを私はお勧めしたいと思います。それではですね、じゃあ射手座さんは、一体どんなような星座さんなのかっていうところも触れながらお話ししていきます。新月はですね、月、心の内面と太陽、外側の自分がぴったり重なり合います。なので、心身ともに同じということがキーワードになります。で、この射手座のキーワードは好学心です。好学心というのは、世の中に飛び出す、その、世界に飛び出す目標を持つこと、高い高い目標とかですね、遠くまで飛べるっていう、こういう自由を楽しむ星座さんというのが射手座さんです。そして誰よりも熱く情熱的、一本気なところがあります。で、やはり矢なので、弓矢なので、弓矢がピュンと飛んでいくようにですね、この一本気なところがあるのが、射手座さんの特徴です。ただですね、とってもとっても本当に夢を大きく持つとかですね、大げさに物事を言うっていうことも、得意というかですね、そういうふうに他の十二星座からしてみると見えるんですよね。特に地の星座と言われるようなお羊座だったり乙女座だったりとか、あまり現実味帯びてないなっていうふうに思われてしまいがちなぐらいなのが、もう射手座さんのいい特徴でもあります。ね、この上の世界を見てみるっていうのがすごい特徴なので、宇宙っていう意味もありますし、また神様とか宗教とかそういう哲学っていうのも話も好きなのが、射手座さんの特徴です。とてもね、頭のいい知的な方がすごく多いっていうのも特徴ですし、精神性がすごく高いっていうところがあります。で、また疑いを持たなかったりとか、おおらかで大雑把なところもあるですけれども、やはり本当に勉強好きでですね、精神性の高いっていうのが射手座さんの特徴です。なので、すごく大きなことを言っているとか、あの人はなんで大きな話ばかりできるんだろうっていうかですね、見つめているところが私たちとはちょっと世界が違うっていうふうに思われがちなのも、こう射手座さんの特徴なんですけれども、今回この射手座さんのパワーが非常に強いところでもありますので、普段は、慎重な、星座さんでもですね、他の、星座さんでもぜひですね、この射手座さんの、パワーをですねもらってですね、来年に向かって飛躍するような、そういう、大きな夢をですね、今は、描いてみていいですよっていうのが今回の新月の特徴になります。なのでですね、ぜひこの11月の、24日の、7時、 57分というタイミングなんですけれども、ぜひね、まあ、前日ぐらいの23日から26日ぐらいまでは、あの来年に向かってのいろんな夢をですね、こう紙に書いてみたりとか、あのそういうことをしてみるっていうことをお勧めしたいと思います。で、特にこの今回のいて座の新月のホロスコープを見ますと、第12ハウスという目に見えない世界や精神的世界、ここのハウスの中にこのパーソナルプラネットと呼ばれているものが4天体入っています。で、太陽と月っていう自分自身の外側と、あと内側潜在意識の月が、これがいて座ということで、心身ともにですね、次に飛躍する大きな夢や目標を潜在意識の中で大きく大きく描いていったりとか、それを見つけ出してみる、自分の中を内観して見つけ出してくるっていうことが、次の作業になってきます。で、まあ、なるべくね、自分の潜在意識の中を探ってみてね、本当に叶えたい夢とかがあるのかっていうのをね、しっかりイメージしてみることっていうのが大事になります。そして金星と水星がコンジャンクションしております。金星は個人的な愛情やお金、水星はコミュニケーションの星、お仕事の星とも言われています。これが、ぴったり重なっているっていうのは、お互いの意味合いを強く引き出すところもありますので、あの愛情面とか夢でもですね、あの、まあ、大げさなこととか、あと、ちょっとね、あのお金がひょっとしたら、あの、まあ、夢のためにお金を使ってもいいんですよっていうようなね、というような信号になっている星読み、読み解きにもなります。で、今回の新月は特にですね、自分の潜在意識と本当に向かい合ってですね、この大きな夢や目標があるのか、そして大きく描いたらそれを周囲の人に、公言してみるとかですね、相談してみるっていうこともお勧めしたいと思います。で、それによってですね、アンテナを張っている人たちがさらに、そこに反応をしてですね、いいお話を持ってきてくれるっていう可能性もあります。で、潜在意識を見つめるっていうこの内観も必要ですし、あとはですね、このそこの夢を叶えるための理想的な仲間だったりとか、パートナーシップっていうのも、これもあの、こうアンテナを張っている人たちがね、いいお話を持ってきてくれるっていうこともあります。本当に、いて座の矢はそしとても柔軟で、しなやかに曲がることができますので、実際の行動を起こすときには、現実、まあ、どこをどういうふうに攻めていこうかっていうところになっていくんですけれども、あの大きな夢を描いて、実際の登り方っていうのは後で考えても構いませんので、とにかく今回の、新月のタイミングでは夢を本当に大きく持つっていうことが大事だなっていうのが、ここのホロスコープを見ると、非常によくわかります。そしてですね、月と太陽のところから、木星に向かってですね、トラインの関係が出ております。で、これは今魚座に、木星が入っているんですけれども、まあ、魚座の主星は、まあ、副主星が木星なんですけれども、大変ですね、魚座と木星というのは、非常に関係性が、とてもいい関係性になっております。で、さらにそこに対して、いて座にいる、太陽と月が、エレメント違いなんですけれども、トラインという120度の角度を、作っておりますので、非常にですね、これ木星自身、木星、私たち自身ですね、夢を大きく描くことによって、それがですね、どんどん幸運に向かっていくとか拡大していくっていうような、意味合いを持っております。で、この新月を迎えた後に木星は、まあ、 新月を迎えたタイミングでは逆行しているんですけれども、この後巡行に、3ヶ月ぶりに巡行に入っていきます。なので、物事がですね、本当にどんどん拡大していく、現実味を帯びてくる、そして忙しくなってくる、そして、この夢や現あの夢を語っていたものがどんどんどんどん本当に、現実味を帯びてきそうなステージアップになっていって、さらにそこがですね、足固めに入っていくっていうような、そういう、星読みが、今回できております。でなので、新しいですね、学びや、この学びを始めたいという人だったりとか、あと学びを提供する側の人たち、そういうサービスをしている人たちにとってはですね、この新しく学びをしたいと思っている人たちが、おそらく今準備の段階でポツポツと皆さん意識の中でできているので、そこに対してですね、今回あなたがこの学びをすることによってステージアップになりますよみたいな感じでですね、話を提供することによってですね、それがどんどん、幸運を次々と射止めていくっていうような、そういう感じもあります。なのでよかったらですね、今この準備段階を使ってですね、自分のねステージアップっていうものをもっともっと皆さんに意識してもらうようにしてもらうっていうことが、自分の収入アップにつながったりとか、才能に変化をもたらして、その才能が開花していく、そんなような感じが、今回の、射手座新月では、読み解きができるような感じがします。で、その、できるだけですね、自分の今直感に、できるだけ素直にいるっていうことがすごく大事になりますので、またね、魚座のところにですね、木星と海王星という2つの主星が集まってきておりますので、これもね、以前お話ししましたけれども、やはり166年ぶりの、魚座に主星が2つ同時に返り咲きというところになりますので、これほどですね、皆さんの直感力が優れているタイミングというのはもうなかなかないと思いますので、この直感をですね、ぜひ使っていただいてですね、素直に受け入れていただいて、この学びの意欲を高めることによってですね、自分の個性をですね、一段と光るようにしていただき、来年の飛躍に、つなげていただけたらというふうに思います。はい、今回のですね、本当に星読みというのはですね、もう至って本当に単純な、4天体もですね、射手座の中に入っておりますので、今自分のステージアップのために準備を皆さんね、行っているタイミングなのでね、ぜひここを学びを、スタートすることによってですね、それがどんどん、才能として開花していって、次の自分の、収入に、変わっていく、今の収入とは違ったものに形を変えていくっていうところがスタートする可能性が非常に高い、そういう新月でありますので、ぜひこの、毎年そうなんですけれども、射手座新月のタイミングと、その次に2週間後には起こります、双子座満月のタイミングというのは、学びやステージアップのタイミングになりますので、ぜひここをですね、うまく使っていただきたいと思います。それではですね、また、2週間後の、双子座満月の時に、皆さんがね、どのようにいい新月を迎えることができたのかっていうところもですね、見ながら、お話ししていきたいと思います。それでは本日は、射手座新月のお話でした。ありがとうございました。